説教揺るぎなき土台日本キリスト教団信仰告白説教3小宮山剛牧師。
本日は日本キリスト教団信仰告白の旧新約聖書は神の霊感によりてなりキリストを証しし福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖典なりと、このくだりについてご一緒に主の恵みを分かち合いたいと願っております。前回はこの旧新約聖書がキリストを証ししているということについて恵みを共にさせていただきました。本日はそのくだりの中で教会のよるべき唯一の聖典であるということについて恵みを受けたいと思います。旧新約聖書が教会のよるべき唯一の聖典であるというふうに信仰告白は言っております。でこの聖典という言葉ですけれども、これはですねどういう意味かと言いますと、ラテン語ではカノンというふうに言うわけなんですね。でこのカノンというのは基準という意味であります。あるいは土台と言ってもいいかもしれません。ですからここで言っていることは旧新約聖書、私たちが手にしておりますこの聖書が教会のよるべき唯一の基準であって土台であると、この聖書に基づいて教会は運営されていくし信仰をしていくと、そういうことを言っているわけであります。で、ここで注意したいわけのはですね、教会のよるべき唯一の聖典なりと言われていることであります。教会のと言ってるわけなんですね。そうしますとこの私というのはどこに、行ってしまったのかということになるかもしれません。私はどこに行っているのか、私のと言わずに、あるいは私たちのと言ってるわけでもなく、教会のよるべき唯一の聖典であるとこう言っているわけですね。まあ、すると私たちはどういうことになるのかということなんですが、それはこの私という人間がですね、ここでは教会の中に含まれているということを前提にして言っているわけであります。すなわちこの私たちは教会の中に含まれており、また教会につながるものとしてそこに含まれていて、そしてその教会が旧新約聖書を唯一の聖典としていると、基準としていると、そういうことを言っているわけであります。つまり教会という言葉が前面に出てくるわけなんですね。さてそうしますと、このしかしこのイエス様を信じているのは教会につながっている人ばっかじゃないじゃないかというふうにこう思われるかもしれません。私も伝道者として最初の教会でですね、その最初の頃に出会ったのはそういう人でありました。また詳しくお話ししたいと思いますけれども、それは教会には行かないけれども聖書を読んでお祈りをし、一人で賛美歌も歌っていると、そういう方であったわけであります。で、教会に行かないけれども聖書を信じている、そういう方は案外この日本には多いんじゃないかというふうに今役員会で学んでおります。教会に生きるという本をお書きになった現在北陸学院長の楠本史郎先生も書いておられます。そういえばそんな気がするわけですね。私はこのキリスト教ですと、私はこのキリストを信じていますというふうにこうおっしゃるんですが、 じゃあどこの教会ですかとこうお聞きすると、いや教会には行ってませんという方が案外この日本には多いんですね。この日本のクリスチャンの人口比というのは全人口の 1% と言われていますが、これは教会につながっている人の、まあ、教会員である人の数であります。ところが実際にこの世論調査をするとですね、クリスチャンのパーセントというのは 6% とか 8% にこう上がっていくわけなんですね。つまり教会にはこう行ってないんだけども自分はクリスチャンであると、こういう方が案外多いということが分かるわけであります。まあ、それは一体どういうことなんだろうかというふうにこう私たちはこう思うわけですけれども、まあ、しかしこう私自身ですね、かつてこの教会を離れ、教会から遠ざかったことのある人間としてはなんとなく分かるような気がするわけであります。私はどうして教会にそれまで行っていたんだけれども突然行かなくなったのかと言いますとですね、まず、まあ、引っ越して、行った先の、まあ、初めての教会に出席し、まあ、そこでその伝道師に、つまずいたわけなんですね。その伝道師の言動にこうつまずいたわけであります。まあ、それでこの教会へ行かないと。で、次この行き始めた教会では今度はこの教会の長老さんにつまずいたわけなんですね。当教会で言えば役員さんということになるんでしょうか。そういう方にこうつまずいたわけです。それでもう自分は教会には絶対行かないと、そういうふうにこう心に固く決めたという経験があります。で、私はこの長い間ですね、このまあ牧師や信徒の、まあ、経験年数の長いその信徒ですね、伝道師や長老さんにつまずいたと、人間につまずいたというふうにこう思っていたわけなんですが、やがてこの牧師になって、ある時先輩牧師とこうこのことの話をしていたんですね。このことを話したところ、その先輩牧師は私の教会につまずいた、教会の人につまずいたという話を聞いて、ああそれはイエス様につまずいたんだねというふうに言いました。私はこの彼がですね、それはイエス様につまずいたんだと、そういう至らない牧師や信徒も迎え入れ、教会に置いておいて置かれているイエス様につまずいたんだねと、このようにこうおっしゃったんですね。で、私はそれを聞いてハッとこういたしました。衝撃を受けたわけなんですね。自分は長い間教会にいる人間につまずいたと思っていました。しかしなるほど、その先輩牧師の言われる通りであったと気がついたわけです。それは人間につまずいたんではなかった、イエス様につまずいたわけなんですね。そのような人もご自分の教会に受け入れておられる、そのイエス様に、その寛容なイエス様につつまずいてしまったんだということを初めてこう気がついたわけなんですね。まあ、そう考えますと、それは同時にですね、この至らない私をも愛し、そしてご自分の体である教会に受け入れてくださり、また伝道者として立ててくださっているそのイエス様が同時にそこにおられるわけなんですね。まあ、そう思うと本当にこの感謝だというふうに言うほかはないわけであります。で、聖書によれば、例えばエフェソの信徒への手紙ですが、一章のそのエフェソ書で言えば1章の23節になるわけですが、まあ、他にもあちこちに書かれている通り、聖書では教会はキリストの体であると言われるわけです。教会というのは単に何かこう集まった方が、一人じゃ寂しいから集まった方が何か賑やかでいいから、集まってきたんだと、そういうものではないと。もしそういうものだったとしたら、まあ先ほど私がお話したように人間につまずいた、だからもう行かないという話にしかならないわけなんですが、聖書ではしかしそうではない、人間がどうのこうのではなくて、 教会はキリストの体だとはっきりこう書かれているわけなんですね。教会がこの世におけるキリストの体であると、そこに私たち一人一人がつなげられてキリスト者とされているのだということであります。新約聖書を読みますと、十二使徒、これが核となって教会ができたわけです。十二使徒っていうのは、なぜイエス様がこう十二という数字にこだわったかということなんですが、これは教会を指しているわけなんですね。だからイエス様はご自分が十字架にかかられ、そして神様がそのイエス様を復活させられたことによって教会を建てるためにそのようになさったという言い方もできるわけであります。そしてこの聖書ですけれども、教会のよるべき唯一の聖典なりというこの聖書でありますが、この聖書もですね、また教会の中で生み出されてきたものであります。聖書は教会の書物です。教会の中で聖書が生み出されてまいりました。ですからそのようなことから言っても、聖書は信じているが教会は信じないということが実にありえないということが分かってくるわけであります。すなわち聖書は教会の中で生み出された、教会と一体のですね、切っても切れないものであるというほかはありません。そして私たちは主の御霊、聖霊によって教会に導かれ、そのキリストの体につなげられて、そのキリストの体の一部となってなることによって救われているというものであります。何かどこかでこのキリスト教は個人主義だという言い方を聞いたことがあります。それは完全に間違いですね。キリスト教は個人主義ではありません。キリスト教はまとめて救うという、教会の民として救う、そういうものであります。私たちはそのキリストの体なる教会につなげられて救われているということであります。その教会が聖書を唯一の聖典基準としていると、この信仰告白は述べているのであります。誠にアーメンというほかありません。さて、先ほど読んでいただきましたマタイによる福音書の7章の24節からのところであります。そこでイエス様が24節でこのようにおっしゃっておられます。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ていると、このように主イエスはおっしゃっておられます。でそこで私のこれらの言葉を聞いてという、このこれらの言葉とは何かということなんですが、まあ、実は今日はこの最後だけ読んだわけですが、この前のところまでですね、いわゆる山上の水訓、まあ、山上というのは山の上と書くわけですが、山上の水訓、あるいは山上の説教と最近は呼ばれることが多いようですが、その山上の水訓のですね、まあ、長くイエス様がお教えになった、そのこれらの言葉を聞いてというふうになことなんですね。まあ、山上の説教、山上の水訓と言いますと、これはマタイによる福音書で第5章から始まってるわけなんですね。イエス様が十二使徒を連れて山に登られました。でそのところにこの群衆ですね、大勢の群衆もまたイエス様と弟子たちについて、おそばに集まってきたわけであります。そこでイエス様が口を開いてこれらのことを教えになったというのがこの三条の説教であります。有名なことですけれども、イエス様は心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという言葉から始められたわけですね。でそこから始まって五章六章七章とイエス様が、まあ、これだけまとまってイエス様がお話になってその記録はこのマタイの三条の説教が一番長いわけでありますけれども、 そして24節に来るわけですね。それらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているとおっしゃったわけであります。そしてイエス様は一つの例えをそこでお話になりました。それは岩の上に自分の家を建てた人と砂の上に自分の家を建てた人の比較であります。岩の上に家を建てた人は雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった、つまり洪水が来ても倒れなかったというのであります。まあ、ただこの家を建てるだけならですね、岩の上をに建てるよりも砂の上に建てた方が楽におそらく建てられるわけですね。岩というのはゴツゴツデコボコしているし、その基礎を削って土台を据えるのも手間がかかるわけであります。ですから建てるだけならこの砂の上に建てる方が楽に建てられるわけでありますけれども、しかしこの岩の上に建てた家はですね、洪水が来ても嵐が来ても倒れなかった。嵐が来るまでは同じだったわけですね、砂の上に建てた家も岩の上に建てた家も。しかしこのいざそのような嵐がこの来た時にですね、一方は倒れ、しかもその倒れ方がひどかったと言われ、もう一方は全然このびくともしなかったということであると、まあ、そういうお話をなさっておられるわけであります。で、まあ、前日の教会でですね、この街道建築の事業に携わったわけでありますけれども、最初ですね、皆さんいろんなこの教会の皆さんが夢やこんなふうにしたいというものを全部設計図に、建築家の先生に設計図にしていただきまして、それをこの建築業者にですね、見積もっていただきましたところ、予算を大幅にオーバーすることになりました。1億円ぐらいオーバーをしてしまったわけですね。それでこの、1億もオーバーしたんではこれはちょっと無理だということで、あちこちこう少しずつ削って1億円近く減額していくという作業になったわけであります。そこでこのどうしても譲れないのは、当初の街道建築の目標である礼拝堂の改修積を2倍にすると、これは絶対に譲れない。それからこのどうしても削れないのはこの杭ですね、基礎に打ち込む杭であります。この杭はどうしてもこの削るわけにはいかない。その教会が建っている土地というのは元河川敷だそうでありまして、軟弱な地盤であると。で、16メートルですね、地下16メートルのところに固い岩盤があって、そこまで杭を打ち込まないとならないと。これが600万も700万もかかるわけなんですね。そうしますとこのこのちょっと削りたくもなるわけなんですね。というのは杭はこの打っても打たなくても外観は何にも見えないし変わらないわけなんですね。しかしこの杭を省略するわけにはいかないわけであります。ではなぜそうするかというと、地震が来た時にこの杭が立っていないと倒れるかもしれないと、そういう話であるわけですね。ですからこのなぜ岩の上に家を建てるかと、このイエス様の例えでいきますと、それは嵐が来た時のために備えて、洪水が来た時のために備えて岩の上に建てるということ、それを賢いとこうおっしゃっておられるわけであります。それと同じようにイエス様の御言葉を聞いて行うものはまさにその岩の上に家を建てたような人であると、こうイエス様はおっしゃっておられるわけであります。さて、そうしますと、なぜこのイエス様のお話、お教えを聞いて、御言葉を聞いて 行う人が岩の上に建てた人と同じなのだろうと、こういう疑問が湧いてくるわけなんですね。そう思って、じゃあ三条の説教はですね、三条の説教だけのことをここでイエス様は指しておられるわけではないと思われますけれども、イエス様のすべての御言葉であると思われますが、しかしこの直接的にはこの三条の説教で、じゃあイエス様が何を教えになっているんだろうかと思って、改めてこの読み返しますと、そこには到底私たちが実行することができない、困難だと思われるようなこともたくさん書いてあるわけですね。もちろん慰めとなるようなことも書かれているわけですが、同時にこの私たちがこの絶対に 100% できないと思われるようなことも書かれているわけです。例えば敵を愛しなさいってことですね。普通人間が考えるのは敵を憎めですね。しかしイエス様は敵を愛しなさいとおっしゃる。左の頬を打たれたら右の頬も差し出しなさい。私たちは左の頬を打たれたらその100倍仕返ししたくなるわけですけれども、しかしイエス様は右の方も差し出しなさいと、いくらでもあるわけですけれども、到底それは私にはできない、世の中にはそういうことのおできになる奇特な方もおられるかもしれないが、私はできないとこう思うわけであります。そうしますと、イエス様がこの24節ね、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているとこうおっしゃったわけでありますけれども、聞いても行わない私は砂の上に建てた人にしかならないなと、こうどう読んでも真面目に読めば読むほど思われるわけなんですね。そうすると結局これはイエス様の言葉を御言葉を聞いても、三条の水訓を聞いても行えない、だから自分は砂の上に家を建てた愚かな人であり、洪水が来ると押し流されてしまう、なんだ結局ダメじゃないかと、そのようにしかこう真面目に読むほど思えないわけなんですね。じゃあ何をこれはイエス様はおっしゃったんだろうかと、できもしないことをおっしゃってですね、ほらお前たちは洪水で流される家だ、だからダメなんだということをイエス様もおっしゃりたいためにこんなことをおっしゃったのでありましょうか。そんな非常に大いなる疑問を抱えながら読んでいきますと、実は今日先ほど読んでいただいた言葉の次になるわけですが、28節29節でイエス様が語り終えられた後、群衆がどういう反応を示したかということがここに書かれているわけであります。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからであると。このようにマタイはまとめて書いています。イエス様がこれらの言葉をお語りになった。それは律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからだと。さて、これは大きな不思議なまた言葉ですね。なぜならば、権威があるのは律法学者の方ではなかろうかと普通思うからであります。なぜなら律法学者というのは、今日で言えば聖書学者ですね。当時のユダヤ人の、それ以上の権威を持ってました。律法学者というのは旧約聖書をきちんとこの専門機関で学び、先生について学びを受けた人でありまして、そしてこの人々にですね、何が神の掟であって、何が良くて、何が罪で、何が善であるかというのを教えている先生だからであります。それが律法学者であります。ですから律法学者というのは宗教的に非常な権威をユダヤの民衆の間で持っていたわけであります。ところが一方イエス様はですね、そういうこの世の権威は何もないわけですね。何か高名な先生について 立法を学ばれたわけでもない、大工のせがれで、しかもイエス様ご自身も世に出る前は大工であって全く一般庶民であり、何のこの専門学校に行ったわけでもなく、聖書学校に行ったわけでもなく、神学校に行かれたわけでもないわけなんですね。さすらいの無一物の教師、まあそれも教師として認定されてるわけではない、ただ群衆が慕っているだけだと、まあ、そういう方にしか見えないわけですね。そうすると権威があるのはイエス様ではなくて律法学者なのではなかろうかと。律法学者の方がこの世の宗教上の大きな権威を持って振りかざしているわけなんですね。ところがここで、群衆の反応は非常にイエス様の御言葉を聞いて驚き、彼らの律法学者のようにではなく権威あるものとしてイエス様が教えになったと、こう聖書は書いているわけであります。まあ、そうするとこの権威ってのは何だろうかと、イエス様の権威というのは何かということになるわけです。これは律法学者の権威ではないと聖書は言ってるわけですね。まあ、そう考えてみますと、律法学者っていうのは先ほどもちょっとご紹介しましたが、まあ、旧約聖書、モーセの律法をはじめとした、まあ、ここで律法という場合は旧約聖書全体を指すわけですが、これに精通しですね、人々に何が罪であり何が善であるかを教えている人々だったわけですね。そしてご存知のように徴税人であるとか、あるいはこの娼婦であるとか、そういったこの律法を守れない人たちや、あるいはこの民族をの裏切り者ということで、そういう人たちを罪人とこう呼んでいたわけですね。つまり誰が罪人であるかレッテルを貼るのもこの律法学者の役目であったわけです。つまり律法学者っていうのは、お前はこの律法を守った、それは守ってない罪人だと断罪するわけなんですね。口先だけです。それは何が罪で何が善であるかを教えているだけであるわけですね。じゃあ一方イエス様はどうか。ご承知のようにその罪人であるものを救うために来られた方であるわけです。そしてその律法、神様の御旨を行えない、私たちも実は行えない、先ほども言いましたように三条の説教、ここに書かれていることを全部実践してみようとすれば分かるわけですけども、できないわけです。だから罪人にしか過ぎない、砂の上に家を建てたものでしかありえない、そういう私たちを、そういう私たちを救うために、私たちの代わりにご自分が十字架にかかられて、その罪の責任を取ってくださった方であるわけですね。つまりこの私たちが神様のおっしゃった愛が行えない、そういう罪人である私たち、だからダメじゃないかというのが律法学者であるけれども、イエス様はその全責任を私たち代わってお引き受けになり、そして十字架におかかりになってご自分の命を投げ出されたのであります。そういう権威であるわけですね。つまりこの権威は、まあ、この先イエス様をおかかりになる十字架の権威であります。ご自分の命をかけてこの罪人であるに過ぎない私たちをお救いになる、そういう権威であります。神の御子が人となってこの世に来られ、そしてその私たち罪人をお救いになる、ご自分の命の引き換えにという、その神の御子の命がかかった権威であるということであります。で、この実にイエス様の御言葉、そして新約聖書の言葉というのはですね、そして聖書全体はイエス様を明かしていることにおいて神の言葉であるわけですから、そのような御言葉である聖書を教会は唯一の聖典とし、土台を据えると、この信仰告白の言葉は宣言をし、すなわちそれはイエス様に土台を置き基準を置いているのだと宣言しているのであります。そして私たちも その教会の中に招かれつなげられているのであります。信徒の友をお取りになっている方はご覧になったと思いますが、信徒の友の今月号、7月号ですね、そこの初めの方に岩手県の新生釜石教会の柳家裕介牧師が3月20日の礼拝説教でなさった、その説教が掲載されていました。新生釜石教会はこの東日本大震災、あの大地震の津波の被害を受けた教会であります。街道こそ流されはしませんでしたが、街道1階が津波によって水没し、泥や油で埋まったのであります。そして街道の周りは流されてきた家の残骸、瓦礫や車が散乱したという被害に見舞われたのであります。また教会の多くが津波で被災し、家が流されたと、まあ、そういう災害にあったわけなんですね。で、その3月11日が金曜日だったわけですね。3月13日、翌々日の日曜日の礼拝で、柳家牧師は一人で礼拝を守ったそうです。そして次の3月20日の説教が、その信徒の友の7月号に掲載されているわけであります。まあ、どんな思いで町中が津波の被害を受けた中で、かろうじて残ったチャペルでですね、説教をなさったんだろうかなと思いながら読ませていただいたわけですが、その20日の礼拝説教の中で柳家牧師はこのように語られているわけであります。これまで私たちは普段から神様に祈ってきました、また賛美してきました。それは何のためだったのか、まさにこの時のためだったのだと思います。普段から心の中に入っている祈りがこの非常時にどれだけ助けになったことでしょうか。これから先どれだけ助けになることでしょうか。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。先ほど読んでいただいた旧約聖書イザヤ書ですね。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。イザヤ書40章8節。この聖句をこの時も信じていきたいと思います。こういうふうに説教されたんですね。またこんなことも語っておられます。ある人はこんな時に、神も仏もないんだと言います。けれども私に言わせると、神や仏以外に何があるのか。家が残った、家族が残ったという人はいいかもしれない。でも何も残らなかった人、すべてを失った人には、それ以外に何があるかと思うのです。今こそ私たちは神に祈る時です。このようにおっしゃっておられるんですね。そして最後にこう結んでおられます。今こそ祈りを持って、食べ物も分かち合って、心も分かち合いましょう。御言葉が真実である。そのことをこの釜石の町から証ししていきましょうと。このように、書いて、説教された、そうであります。すべてをこの世のものを失った人にとって、神様以外に何があるのか、誠にその通りであります。そして私たちには、神がおられるのであります。イエス様がおられるのであります。そして、柳家牧師は、そのまさに津波の被災地の釜石の町から、神の御言葉が真実であることを証ししていこうと、このように述べておられる。私たちは、そういう御言葉をいただいている、この聖書からいただいているということであります。そして、そのような、この世の災害ばかりではなく、私たちすべての人に等しく必ず望む人生最後の大洪水、死ですね。この死という大洪水の中でも、 家を土台としていたからその家を襲っても倒れなかったとイエス様がおっしゃる、そういう御言葉を私たちはいただいているのであります。感謝であります。私たちも御言葉に立ちたいと願います。私たちも日々聖書の御言葉に立って、この罪人である私たち、完全に神様に従えないこの私たちを神のものとするために十字架におかかりになったそのイエス様の支えてくださっていることを信じて証ししていきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。私たちが主の御言葉を、神様の御言葉を、全地全宇宙を作られた神様の御言葉をこのように聖書を通して与えていただき、そしてここに来るようにとイエス様が十字架にかかってお建てになりました教会に私たちが導かれている、感謝をいたします。私たち誠に風に揺らぐ足のようなものでありますけれども、土台がしっかりしているゆえに倒れることはなかった、感謝いたします。その土台であるイエス様がしっかり私たちを捕まえていてくださっていることを感謝いたします。どうぞこの一週間も兄弟姉妹たちの歩みを守り導き、どうぞ新しい神の技を見ることができるように祝福してください。主イエスキリストの御名によって。